こんにちは、諸見里杉子です。この時間はですね、お久しぶりのこの方をお招きいたしました。桜坂劇場でガチ版映画祭、こちら主催なさっていたり、あとはですね、皆さんもいろんな作品の中でこの方のお仕事に触れていると思います。字幕翻訳者です。落合俊和さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。落合です。よろしく
お願いします。お久しぶりでございます。
久しぶりですよね。
それも意外なところであって、私はあわわわわ
そうなんですよね。
感じだったんですけれども。はい、実は、子供国際映画祭 in 沖縄。
そうですね。
ですね、はい、もう沖縄で開催されるようになって、今年で5回目になるんですが、その紀宝が、毎年海外作品を何本か上映するんですが、その、なんと、日本語吹き替えの現場でですね、ばったり、いや、でも、当たり前かここに落合さんがいるのはというふうに後から思いました。
でした。はい、そうなんですよね。去年もね、去年から関わることになって、その時にも吹き替え版を作っていたんですが、うん、ね、いろんな方と行き合う、ばったり行き合うっていう場になっております。
本当にそうですね。オーディション会場で会った時に、あわあわあわってしていた私がいたかと思いますけれど。
申し訳ないです。
いえいえ。でもそうですよね。海外作品を日本語に吹き替えるっていう、まず最初の部分で、その、外国語を日本語に訳するっていう仕事がありますもんね。
そうですね。うん、はい。
今回は2作品。
です。
2018年は2作品。1本目が台湾の作品。
はい。
で、2本目がオーストラリアの作品でした。
はい。
台湾の作品は台湾の言葉と、まあ、中国語ですかね。
そうですね。
と、あと、もうすでに英語の字幕がついているという状態だったんですけれども、はいはい、これはどうですか？訳すの。苦労なさいました？
なんとも言えないですね。むしろ、自分がわかるのは英語の方なわけですよね。で、中国語は漢字から類推はできるし、あと、基本的には最後、ね、中国語のわかる人で、それほど大丈夫だねっていう確認はしてるので、
うん、
そうすると、その英語で一回もう、その、なんていうの、ある程度も枠がついちゃってますよね。
うんうん、
で、だからあんまり自由は聞かないんですが、その自由が聞かない中でしかできないっていうのだと、むしろ 楽だったりしますよね。
制限があると終わりが見えるってことですかね。
そうですね。これ以上自由にやるわけには自分の判断でできないから、うん、まあ、この枠の中で行こうっていう、うん、そうすると、それほど選択肢が出てこないので悩みが減って楽ということが案外あったりしますね。
なるほど。選択肢が無数にあると悩む。
そう。ニュアンスをこれで OK なんだけれども、もうちょっといいのあるよねっていうのが自分で分かっているとできてしまうけれど、
はい、
分かっていないとできないから諦めがつくんですよ。
じゃあ一つ台湾の作品は、はい、まずそういう、まあ、ある制限の枠内で判断するのは、
はい、
ある意味では、こうすんなりいったかなと、
ね。そうですね。
ですね。そしてもう一本がオーストラリアの作品。はい、まあこれはね、完全に英語だったと思うんですけれども、はい、いかがでしたか、こちらは。
これもね、なんか変な話なんですが、同じで、逆に今度は英語だからわかりますよね。
うん、
で、よくわかっているので楽でした。
なるほど。
はい、
じゃあそのあたりの、まあ、落合さんのね、落合節っていうところなんでしょうか。こう忠実に生きながら、日本語としてより楽しんでもらえる。
そうですね。
その部分がどうなってるのかっていうのは、作品で確認していただきたいなと思うんですが。
ですね、
私たちも、最初、実は私も吹き替えに参加させていただいたんですが、
はい、
台本いただいたときに、私はもう英語は不安内で、なんとなく知ってる単語が出てきたぜ、みたいなぐらいだったんですけれども、やっぱり訳されたものを見たら、あ、こんなこと言ってたんだっていう発見がいっぱいあって、
はい、
あ、全部繋がったわっていうのが、最初だったんですよ、
はい。そうなんですよね。収録のスケジュールが、やはりタイトで、全体像を把握して、吹き替え版の収録に立ち会ってもらう。っていう風になかなかお膳立てができないんですよね。主人公の人は話トータルに理解して収録に臨めるんだけれども、脇役の人だと一部分だけ出る。そうすると一体自分の立場が物語の中でどういうところなのかっていうのがわからないまま頼んじゃうっていうのが多くて、なかなかね、そこで状況説明しながら進めていくっていうのが、うん、要するに できるだけ省略しつつ、その時間がどんどん収録時間に加算されていっちゃいますから、結局時間かかっちゃいますから、そこが難しかったりしますよね、撮るときはね。ね、
そういうことをコントロールしながらですね、その、あの、収録の現場では、落合さんが、ここですとかっていうことで、はい、あの、合図を出してくれたり、はい、あ、この人はこういう感じの役柄なんですよという説明をしてくださったりっていうのがあったんですが、はい、2日間かけて、この台湾とオーストラリアの、はい、オーストラリアの作品を収録し終えましたが、はい、まあ、声優さんとしてね、あの、参加してくださった皆さん、いかがでしたか、はい、2日間。
いやー、本当に、あの、個性豊かな方々なので、なんでしょう。でもね、皆さん本当おかげさまで、そのね、収録の前の段階で原稿を自分の該当する部分を映像に合わせて、だいたいこういうタイミングだろうっていうので、あの、準備してきてもらえてたので、あの、すごくすんなり済みましたね。
はい、1日で終わったとかっていうことで、なんかね、はい、ほっとしたという声も聞かれましたけれども、はい、はい、あの、私もね、声優の矢島さんと、はい、いろいろとこうお話しする機会もありましたし、ああプロの声優さんってこういう仕事をしてるんだなということで感動することもたくさんありましたので、はい、次の仕事に何かね生かしていきたいなというふうに思いました。で、ね、で私たちは収録終了したんですが、落合さんたちはまだまだこれから作業があるんですよ ね、
一番簡単なのはあれですね、その声ではなくて映像の中の看板とかそういうものにあの字幕をつける必要があるし、だからまあまあ、小さな作業ですけどね、細かいのが多いんだけれども、まだまだやることはいっぱいありますね。
いや、大変なお仕事だなっていうのを改めて、
仕事としては楽しいです、おかげさまで。はい。
やりがいがあるということですね。はい、私はね、肌で感じる、瞬間でした。はい、さあ、そんな、字幕翻訳者として活躍なさっている落合さんなんですけれども、はい、本が出ると伺いましたよ。
はい。もう書き終えてはいます。最終構成の段階で、で、タイトル自体もまだね、いくつか候補があって決まってはいなくて、で、発売日も年内に行くだろうなというぐらいのスケジュールなんですが、大体どうだろう、いわゆる新書サイズ、ちょっと変、なんですが、あのサイズだと250ページぐらいですかね。ビジュアルあんまりなしで。
はい。
またこの人は文字でも喋りまくるのかみたいに思われてしまうような本ですが、字幕翻訳の、何ですかね。まず自分が字幕翻訳家になっていく、学生時代から社会人になって翻訳家になる。そこまでの話が一つ、第一章かな、はい。それからあとは訳すテクニックっていうのが、まあ本当いろいろあるので、それをいろいろ例を挙げながら話をしてます。
やっぱりね、外国語なさっていて、やっぱり映画が好きとかね、はい、エンターテインメントが好きっていう方はいつかは自分もこういう仕事したいって思ってる人、たくさんいると思うんですけれど、はい、どんなしたらなれるのっていうのはもう正直わかんないですもん。
わかんないです。
わかんないです、
はい。ただそういう方向に興味がある方だと、オーディションとはちょっとね違いますけど、トライアルかな、いろんなところでおそらくあるので。それに合格すれば何かが始まるっていうことではないとは思うんですよ。だけど、それは試しに受けるといいし、それに合格するぐらいは最低限の、ね、その、一番最低限何かそういうのを受けて合格はしたいよねと思いますね。
そうですよね。ある一定の基準値に、まあね、達しているかっていう目安ではありますよね。
そうですね。で、その後は本当にもう千差万別としか言えないと思うんで、はい。はい、ただ、チャンスを待つための自分の準備は、ね、はい、やっぱり能力の方だから、うんうん、それを、試して、小手調べをするのに、これに受からないんだと、まだ、だから自分の位置は、まだちょっと早いのかなとか、それはわかると思いますね。
そして、まあ、これはね、翻訳家になるまでは、どういう道のりをたどったかという、落合さんのね、ヒストリーの部分だと思うんですけれども、はいはい、そして、訳詞のテクニックっていう章もあったりするんですね。
あります。
これはね、多分、今翻訳なさってる方も、知りたいっていうことだと思うんですが、言っちゃっていいんですか、この辺。
あ、全然いいですよ。簡単です。文字、言葉を翻訳するっていうのが翻訳だと思っていたら、まあ、極論ですけど、完全な間違いです。うん、おいでって言っているのに、来るなっていう意味が、例えばありますよね、状況によってね。
うんうんうん、
まあ、本当いろいろあるわけだけれども、うんうん、 シチュエーションも含めたその言葉を訳さなきゃいけないわけですよ。で、シチュエーションで、そう今言った、おいでって言ってるのに来るなっていうことが伝わるっていうことを脚本書いてる人が意図しているのであれば、じゃあ来るなってやるのか、おいでってやるのか、その間どういう言葉を使えばその両方が伝わるのか、そこまで悩むことになっちゃうじゃないですか、その場合ね。で、だから結局それは来るなって、おいでかどっちでもいいですが、その言葉を訳せば一応それは正解、誤訳ではないけれども、脚本のシチュエーションも含めた使い方は訳せてないことになるから、でそれがねやっぱり多いです。
それは困るところですね。
そうなんです。だからおかげさまで機械翻訳ではこの仕事は奪われないかなとは思いますけどね。
やっぱりそこは、まあ、人の感情であったりとか、はい、その考えっていうのが、はい、意図するところっていうのが絡んでくるのは、はい、ここはやっぱり人にはかなわない部分ですよね。
そう。その脚本家もそれこそ機械でも書けるような原稿を書くなんていう人はいないわけじゃないですかね、おそらく。いろんなこと考えながら、大きなプロットの伏線ではなくて、小さい伏線はいっぱいあるわけでしょ。要するに、この女性、登場人物歩いてきて、赤がいろいろ目立つ、アクセサリーも赤、シャツも赤か、赤が好きなんだろうなっていうのも演出のうちでしょ、
はいはい。
で、そういう人がどういう話し方をするだろうかっていうと、こうだねって、例えばあるとして、そういうものが、その、使われている単語だけで浮かび上がっては来ないわけですよね。でも、その状況を見ている人にはわかるよねっていうところが、やっぱりそのセリフ、言葉遣いに少し、ね、色がつく、そこの部分をうまい具合に乗せてあげるっていう細かい技になりますよね。
言葉の演出家ですね。
そうなんですよ。で、だからドラマを脚本家の意図通りにちゃんとに並べてあげること、だから自分は演出はしてないですが、演出家、まあ、脚本家がやっている演出をちゃんとに並べてあげるっていう演出しない演出ってよく言うんですが、自分では、そう、字幕翻訳家が演出としてはさすがに困るんですよ、だけれども演出家か脚本家の意図っていうのをちゃんとに組むっていうのはもう当然のこととして一番大事なんで、そこが難しいとは思うんですっていうのが案外できてない人が多いと思いますね。
なかなかここ難しいところ、はい、だからこその技ってことなんですね。
のつもりです、はい、
でも私たちはそこで引っかからずに、落合さんたちがね、訳してくれたもので引っかかる、なんかおかしいぞと思わずに、その映画の世界であったりとか、作品世界に浸れるっていうのは、これすごいことなんだなって今、改めて思いました。
ね。
そうい
うふうに、その、うまく皆さん、違和感ないように、っていうふうに仕上げるのはやっぱり毎回苦労しますね。
そうなんですね、そのあたりなのかしら。その本の中でラビリンス字幕の迷宮というタイトルの章もあるようなんですが、はい、なんだろう、何にこう惑わされるのっていう、
あれですね。それは観客が惑わされるわけではないです。こっちがね、その最終的にこの字幕で行こうっていくまでのね、その経路がいろんなこと悩みながらこうなってるんだよっていう説明ですね、
はい。さあ、この本、まあ、年内には、2018年の年内にはということなので、私も楽しみにしておりますが、これはね、映画がお好きな方であったりとか、あとそうですね、洋楽がお好きな方も、必見ではないかなと思います。あれ、なんで音楽もということなんですが、実はですね、落合さんも、いろんな、ビデオクリップの翻訳もなさってるんですよね。
そうですね、そもそもが、報道、ニュースの、特集系の、ほら、30分で1トピックで、今回はこの地域で起こってる問題をみたいな、そういう報道系のドキュメンタリーの吹き替え版を作ってることが多かったんですね。で、同時に、音楽の CD の大役をやっていたりとか、とにかくまあ、本当翻訳っていうキーワードがつくものはいろんなものをやってたんですが、結局メインでいくと報道と音楽と映画で、一部スポーツも案外やってた、かなりやってた時期あって、
すごいですね。
で、だから薄く広くいろんなことを知ってるっていうのはあるんですが、音楽はね、本当に多いです。ビートルズにストーンズにビリー・ジョエルにマイケル・ジャクソンにマドンナに ね。
ビーチボーイズとかも。
ビーチボーイズもやってますね。
ね。レッチリとかも。
レッチリもやってますね。
もうなんか私が好きなの結構あって、ええー、みたいな。
そう、発売ソフトの、あれですね、ビデオクリップが例えば入ってると、はいはい、その撮影風景を撮ったメイキングの映像とかがあるんですね。で、それだと字幕出てきますよね。
出てきますね。
あとバックステージでくつろいでいるところなんていうのが特典で入ったりとかで、そこも字幕がいるし、
う
ん
う
ん
う
ん、
調子どうとか言ってるようなのが。
そうそう、いや疲れたみたいな。あとはステージで観客に呼びかけている普通の、うんうん、いわゆる MC ってやつですよね、はいはいはい、そこも字幕がいるん で案外字幕いっぱいあるんですよ。
言われてみればっていう感じなんですけどね、はいはい。なんかこれからちゃんとクレジット見ようって思いました。はい、ぜひね、
はい、
そんな落合さんの、ま、翻訳家としての思いであったりとか、はい、こだわりであったりとか、そういったものがこうギュッと詰まってる一冊、楽しみにしていただきたいなというふうに思います。はい、タイトルもこれから決めるんですって、どういうふうになるのかな。
微妙なところなんです、
ね。いやいや、楽しみにしております。はい、さあ、そしてですね、まあ、先ほどね、少しお話ししましたが、桜坂劇場で、これ定期的に行ってますよね。
毎月1回ですね。
ガチ版映画祭。
はい。
9月なんですが、9月が、怖いと悪魔と宇宙人？
復活、怖い悪魔と宇宙人ですね。
ということで、はい、32回目になるんですね。
ですね。
はい。ガチ版映画祭32回目は、復活、怖い悪魔と宇宙人と題して2本ご紹介します。1本目が、デビルスピークですね、
はい。ですね。怖い悪魔の方ですね。
悪魔の方ですね。はい、で、宇宙人の方が、エクストロ。
はい。
これはもうどちらも翻訳なさった。
そうですね。はい。
またこれまた2つとも、濃い感じのを持ってきましたね。
です。はい。
ガチバーンっていうのがまさにそういうタイトルなんですよね。
これがね、そう、始めた時はそうだったんですが、最近ちょっと心の中で変化していて、ガチで見るとバーンとなるっていうのは、考えてみたらどの映画でも全部ガチで見ればそうなるじゃんっていう、とも言えるので、
うんうん、
で、あと上映している作品も少しね、方向性変えて、いわゆるこういうジャンル映画ではなくて、
うんうん、
ドラマをやってみたりするとですね、はい、ほら、午前何時の映画祭みたいな、いわゆる名作っていうものを上映するっていう、その定期的に上映していこうっていうのが今動きとしてありますが、
うん、
そう、こうまではいかないけれども、公開当時話題作だったものっていうのは、
うん、
当時を経験してる人にはすごい懐かしいみたいなんですよね。
うん、
で、その当時の空気に触れるっていうのが、やっぱり映画館が持っている力、要するにタイムカプセルで、
はい、
その上映している間は、そこに戻った気分にもなったりはしますから。
うんうん、
で、そういう方向のガチバーンがあるなっていうので、そちらもやってますよ、最近。
最近は。いろいろじゃあ、その時その時に、ちょっとこう、ポイントを。
はい。
まあ、変わってはいくんだけれども、はい、大切にしている部分というのは、まあ、同じような感じですね。
そうですね。
まあ、今回はですね、この2本ということでございます。はい、9月30日日曜日、それぞれ1回だけの上映ですから、はい、皆さん逃さずに見ていただきたいと思います。
そうですね。はい、エクストロはね、はい、制作当時、うん、ビデオ公開だったんですね。劇場公開されてなくて。で、だから、今回のこの上映って日本で劇場で見られる機会は多分10回目ぐらいとか本当に少ないんです。
そうなんですね。
デビルスピークは劇場で公開されたんですよね。
じゃあこれはもうね、貴重な機会ですので、大きな画面で見るっていうのは、
そうです。
ねえ、迫力ありますよ。
へんてこな映画なので、本当に楽しい機会ですね。
はい。ぜひね、はい、皆さん足をお運びください。ガチ版映画祭りですね。
はい、
32回目は、復活怖い悪魔と宇宙人でございます。9月30日日曜日、午後2時30分からエクストロ。これは宇宙人の方ですね。
です。
はい。で、日本では、映画館での公開は、まあ、10回目も少ないという
、ね。公開の上映、少しね、都内で少しやっていて、それで沖縄です。はい。
ね、ぜひ大きな映画館の画面でお楽しみください。
はい、
そして、悪魔の方ですね。デビルスピーク。こちらは4時5分からの上映となります。はい、それぞれ1回ずつの上映ですので、皆さん逃さずご覧くださいね。はい、入場料1作品のみですと、前入り1000円、当日1200円。2作品投資券、前入りが1800円、当日が2200円となっております。大学生以下、各作品とも当日500円となっています。
はい、
詳しくは桜坂劇場までお問い合わせください。桜坂劇場電話番号が 098-860-9555 となっています。ガチ版映画祭り、32回目は9月30日日曜日となっております。ということで本日はですね、字幕翻訳者の、落合俊和さんにお話を伺いましたが、いやもうとにかく時間が足りないので、はい、また来てください、
はい、よろしくお願いします。
でも今度はきっと本出ましたよっていうことで。
そうですね、ぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひまたお越しいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。